こんにちは。今回はですね、キャリアアップの、強い味方とも言える教育訓練給付制度、これについていただいた資料をもとに、一緒に見ていきたいと思います。この制度、どうやって使えばいいのかなとか、どんな講座が対象なんだろうとか、結構気になりますよね。
そうですね。
この時間で目指したいのは、皆さんがこの制度をこう最大限で活かすための、第一歩というか、そのヒントを見つけることなんです。講座選びのコツから具体的な給付の内容、あと人気の講座なんかについても大事なポイントを、一緒に確認していきましょう。さて、早速ですが。
はい。この制度はですね、国が、働く皆さんのスキルアップとかキャリア形成をこう後押しするためのものなんですね。いろんな選択肢がありますので、皆さんにこうぴったり合った使い方を見つけるお手伝いができればなと思います。
まず、やっぱり、どうやって自分に合った講座を選ぶかですよね。ここがスタートかなと。資料を見ると、やっぱり大切なのはキャリアの目標。昇進したいとか、あるいは、未経験の分野に転職したいとか、そういうところをはっきりさせることが第一歩だと。
まさにおっしゃる通りですね。目標がしっかりしてくると、じゃあどんなスキルが必要かというのが見えてきますから。例えば、経理だったら簿記とか、IT 業界に進みたいなら、関連する資格とか、そういう感じですね。それに加えて、今後の需要、例えばデジタルスキルとか、あと語学力とか、そういう視点も持っておくと、より、戦略的に選べるかなと思います。
なるほど、なるほど。で、具体的な講座を探すには、厚生労働省の、教育訓練講座検索システムですか？これを使えばいいんですね。分野とか、地域とか。あと、オンラインか通学かとか、夜間とか週末とか、そういう条件で絞り込めるのはなんか便利そうですね。
非常に便利だと思います。ただ、ここで一つ、注意点がありまして、気になる講座が見つかったら、それが本当に給付の対象になっているか、これは必ず事前に確認していただきたいんです。
対象外だと意味ないですもんね。
そうなんです。特に、専門実践とか、特定一般といった、給付率が高い区分ですね。これを利用したい場合は、受講する前に、ハローワークでキャリアコンサルティングを受けて、受給資格を確認するという手続きが、必要になります。
なるほど。事前の手続きがいるんですね。
少し手間はかかるんですけど、これをやらないと、せっかく受講しても給付が受けられない可能性があるので、ここは、すごく重要です。不明な点はやっぱりハローワークに相談するのが一番ですね。
手続きちょっと面倒かなって思う人もいるかもしれないですけど、でもやっぱりその事前の確認と相談が鍵ってことですね。ではその給付制度の種類についても、教えていただけますか？大きく分けて3つあるんでしたよね。
はい、そうです。目的とか講座の専門性のレベルに応じて、一般教育訓練給付、特定一般教育訓練給付、そして専門実践教育訓練給付の、3種類がありますね。
一般、特定一般、専門実践。
まず一般ですが、これは比較的期間が短くて、幅広いスキルアップを目指す方向向けという感じです。人気なのは TOEIC とか簿記、あと IT パスポートとか医療事務なんかがよく挙げられますね。費用については受講費用の 20%、上限は10万円まで支給されます。
ふむふむ、20% で上限10万。
次に、特定一般。これはですね、より速やかな再就職とかキャリアチェンジに結びつきやすいような、例えば業務独占資格とか、そういうものが対象になります。例としては、宅建士とか、介護職員初任者研修とかですね。こちらは費用負担がぐっと軽くなりまして、費用の 40%、上限20万円が支給されます。
おー、40% は結構大きいですね。
大きいですよね。そして一番手厚いのが専門実践になります。これは例えば看護師さんとか保育士さん、介護福祉さんといったかなり専門的なお仕事を目指す中長期的なキャリア形成を目的としたものです。なので訓練期間も1年から長いものだと3年とかになりますが、その分費用の 50%、年間で最大40万円が支給されるんです。
年間40万。
さらにですね、修了して1年以内にちゃんと資格を取って、そして就職すると、追加で 20%、 年間上限16万円が上乗せされる可能性があります。つまり、条件がうまく合えば最大で 70% まで国が支援してくれる。と。
最大 70%、それはすごいですね。ただ、おっしゃる通り、期間が長い分、学習へのこうコミットメントというか、覚悟も結構いりそうですね。
まさにそうですね。時間と費用の両面から、ご自身の、まあ、ライフプランとよく照らし合わせて検討することが大事だと思います。ちなみに、2024年の10月以降に始まる講座からは、受講した後に賃金が上がったとか、そういう一定の要件を満たせば、さらに 10% 上乗せされる可能性も出てきています。
へえ、それは知らなかったです。ますますこう活用したくなりますね。それで具体的に人気の講座はいくつか挙げていただきましたけど、給付額の目安についてもう少し詳しく聞かせてもらえますか？ここ皆さん気になるところだと思います。
はい。ではいくつか例を挙げてみましょうか。ご自身の興味とかキャリアプランとこう照らし合わせながら聞いてみてください。まず日照簿記の2級とか3級、これは一般です。費用がだいたいまあ9万9000くらいだとすると、給付は約1万9800円、20% ですね。経理職へのパスポート的な。
はいはい。
それから介護職員初任者研修、これは特定一般です。費用が例えば約8万円だと、給付は約3万2000円、40% ですね。介護分野へのまあ入り口として人気があります。
なるほど。
IT パスポートも一般ですね。費用が比較的安くて、約2万6000円だと、給付は約5200円。IT の基礎知識を証明したい方に。
うんうん。
あとは TOEIC 対策。これも一般で、例えば10万円のコースなら2万円の給付ですね。スコアアップがまあ昇進とか転職につながるケースも多いですから。
確かに。
それと医療事務も一般。費用例が約4万8000円。で、給付は約9570円。未経験からでもパートタイムからでも目指しやすい分野ですね。そして、より専門的なものでは保育士。これは専門実践になります。例えば年間100万円くらいかかる専門学校だとすると、年間で最大40万円、さらに追加給付の可能性もあるので、実質的な負担はかなり抑えられる計算になりますね。
保育士は大きいですね。
あと宅地建物取引士、いわゆる宅建ですね。これは特定一般です。費用例が約16万5千円だと、給付は約6万6千円、 40% です。これも追加給付の可能性があって、不動産業界ではやっぱり強いですよね。
なるほど。具体例を聞くとイメージしやすいですね。つまりこれらの講座を受ける時のその費用負担を、まあ少なくても2割、ものによっては最大で7割近くまで軽くできる可能性があるってことですね。これなら自己投資へのハードルがなんかぐっと下がる感じがしますね。
まさにそうなんです。それに雇用保険の加入期間とか、まあ一定の要件を満たせば、正社員の方だけじゃなくて、パートタイムで働いている方とか、比較的こう若い世代の方も対象になる場合があるんですよ。
パートでも？
ええ。なので、詳しい条件はやっぱり厚生労働省のウェブサイトとか、お近くのハローワークで確認していただくのが確実ですね。
はい。さて今回は教育訓練給付制度について、講座の選び方から制度の種類、それから具体的な人気講座までいろいろと掘り下げてきました。キャリアアップを考える上でこれ知っておくとかなり有利な制度だなというのがよくわかりました。
ええ、一番大切なのはやっぱりご自身のキャリアプランにとって本当に必要なスキルは何なのかをまず見極めて、それに合った講座と、あと給付の種類を選ぶこと、そして細かい条件とか手続きを事前にしっかり確認することですね。
そうですね、確認大事ですね。最後にですね、皆さんにちょっと視点を変えた問いかけをしてみたいなと思うんですが、今回挙げたような、まあ、定番というか人気の講座以外にも、この制度の対象になっている少しユニークなスキルとか資格っていうのを探してみるのはどうでしょうかね。もしかしたらご自身の分野で他の人とはちょっと違う何かこう意外な強みになるような、そんな講座が見つかるかもしれませんよ。そういうちょっとした宝探しをしてみるのも面白いかもしれないですね。